2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下地と、今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
できれば
食べ物も頼んでないですね。
はい、ましたよって。
はい、鉄拳入っちゃっていいですか。
あ、はい、
入っちゃっていいですか。お前は入っちゃ
うよ。俺ね、俺と。
さて僕らどうしようかに緊張ボール牛を届けということで、ね。いや寒い。
こんばんは。
寒いでございますけれども。
いや俺ね結構ね、そんなに早朝言うと寒くなっちゃう。
確かにちょっと寒さ慣れしてる感じを感じました。
1枚、2枚、3
枚。
6枚ですか。
ちょっとあのオープニングにいっぱい来てるから寒くないっていう普通のトークやめてもらって
普通だよね。
あの公民館じゃないですか。おじいちゃんの
重ね着してるおじいちゃんです。
上司諸君が本当に期待してるのは
それだけ準備を怠ってないだろう俺はっていうことだよ。
そういうことですよね。というのも参謀長、
はい、
今どこにいるかと思います
か。東京のスト、東京の味の素スタジアムの真横にあるロイヤルホスト、
ね、サッカー好きの皆さんが一度は
聖地
訪れたことがあるんじゃない
ですか。聖地ロイヤルホスト、聖地ロイヤルホスト、
ね、もう試合後に、
試合後ですよ。
もうだからもう
今日の今日試合後というのは試合が何だったかというのはですね、
はい、10月、あ、11月9日水曜日、今22時半です。
お、いい時間ね、
うん、
ジャパニーズエンペラーズカップザ天皇杯、
かっこいいです。
J1 の強豪 FC 東京対 JFL の王者、年間今王者のホンダ FC
さん、そこの JFL CB リーグ、
連合が集まってね、
いろんなチーム来てましたね。
なんかちょっと私初めてそれ参加してて、
そうですよね、
ちょっと大巻きに見せてもらったんですけ
どちょっとね、な
んか感動しましたね。
そうですか、
最後ねホンダのもう試合もね、いい試合、
先制点がね、
行った時に 1-0 で勝ってたんですよ、うん、ね、ちょっと僕だから自分でちょっとびっくりしたんですけど、
はあ、
ゲームエージ版見て、
はあ、おーって、
はあ、古橋達也出てんじゃん、
おそこ気づきましたか、
はあ、腹筋8000回する人でしょ、
違う、それは西さんです。
あ、そういう人は違うか、違うわ、なんで知ってんですかね僕、
たびたび我々会話で出る一回 J
リーいろんなところにミスでくっついちゃったんじゃないの、ええ
そうかもしれない、でも僕聞いたことあるフレーズだったらちょっと興奮したんですけど、
ホンダ FC 出身なんですけど、J リーガーになってまたホンダ FC に 3シーズン前に戻ってきたんだけど、 その時のホンダ FC の候補さんが新加入って発表したんだよね、
新人って
書いて新人古橋って
一回ねリセット
して、それが我々のちょっと外のネタなんですけど、
でもパッとね、あのメンバー表を見て興奮したんですけど、パッとこうあの FC 東京のメンバーに行ったらもう高橋秀人や中島翔也の古橋達也どうでもよくなりました。
なんであ
のリオ代表の人だ、
リオのねオリンピックのメンバーのね室谷、は
い、ね、うまかったですね。
2点目カルビスよね、
そうだね、彼来てるね、
そうですね、
1点目が
中島翔也がこう外に運んで出したのぐらいね、見事な
リオオリンピックの2人が活躍、
ループ綺麗でした ね、 いやでも面白かったですね、なんかこう先制した本田がしのぐ、
そうそうそうそう、
しのぐ、ね、技術体力ともに上回る FC 東京が追い詰める、うん、追い詰める、
でもうまいし、はい、本田 FC はうまいなと思って、やっぱこうなんかアマチュアっぽくないっていうか、フリーキックの時のねゾーンでもね、
はい、マンツーじゃないね、
マンツーじゃないね、ゾーンで守るんだ
よ、なるほど、
ホンダロックだったらこううんこ守るわ、
そうだね、
ベタでガッチガチでこんなになっちゃう、
うんこ守りっていうのはもうゾーンではいかない、
ゾーンでは
マンツーマンのうんこだ
ね、こびりついていく、
マンツーマンのうんこだからね、
こびりついてなんぼっていう、
こびりついてなんぼっていう、
ただね、ガチガチの
ゾーンで守ってると見慣れてないからヒヤヒヤするんだよね、
あれね、大丈夫的にはね、
あの子たち大丈夫、なんかあの子に人ついてないけど大丈夫、
そう、本当に本当にマークしきれてるっていうね、なんかこうヒヤヒヤするのがあるんだけど、はい、大人だなと思って、それで一回ゴールネット揺らして FC 東京ゴールネット揺らしたのもしっかりオフサイド取ってる
の、平山選手のゴールかな、
あれもあれはゾーンで守ってるからオフサイド取れるんですよ、
う
ん、
そういうことですか、
はい、
ラインコントロールね、
もうね、あの大人だなと思いました、もうホンダロック優勝しちゃってもいいですかみたいなのがちょっと恥ずかしくなっちゃう
そのぐらい大人でした
気づかされたの今日の
試合で、
なるほど、
うちこんなおしゃれな守り方知らねえなみたいな
練習してねえだろっていうね、
はい、うん、まあ、ちょっと言い訳させていただくと、ホンダロックは練習時間短いので、あれゾーンで守るとかっていうこと練習したことないんですよ、
はいはいはい、
あ、そうだ、なるほどね、そうというにワンポイント同志職にも言いたいけど、ホンダ FC さんって基本ホンダの工場で働いてるんですよね、
はい、浜松、
浜松だけど、はい、一応午前中だけ勤務で午後からちゃんと練習してるんですよ、はい、割とこう JA クラブっぽいじゃないですか、あ、
そうなんですね、
そうなんですよ、ホンダさんはそうなんです、でもホンダ6
時からですよ、
もう平日の午後1時2時はちゃんとびっちり練習、そうそうそう、午前中だけ勤務なんですよ、はい、ところがですね、九州宮崎ホンダ6さんは、はい、もう夕方5時6時までビシッとラインの勤務入ってからの夜2時間練習だから、
夜2時間練習の週3、はい、
そう週3、1日おきの練習なんで、ここの練習量の差はですね、
なるほど、
でも練習量がたった週3の2時間しかないのに、前前監督はバルセロナのサッカーしたいって言ってたんで
試行してるってことです
これはね、結構ですね、僕からすると、いや、何言ってんのって
応援してるのか、いじってんのか、どっちなんですか
何言ってんのって思ったん
で、リスペクトしてください、
リスペクトはしてますけど、メッシを探すのに苦労したんですけど、どこにメッシがいるんだろう、
まあそんなホンダロックさん、
どこにイニエスタがいたんだろう、
でもホンダ FC さんも熱いファンの方がいっぱいね、
どうでしたか、割と新鮮な発見がいろいろあったんじゃないかと思った
んです、社員さんとかね横にいらしてい
たんですか、
いろいろ本当にお話しながらも聞こえてきたんですけど、でもちょっと嬉しそうでした、やっぱ序盤リードしたでしょホンダが、ホンダはもう本当に J3、J2 破って
そうそう、だってビガルタ破って松本山も破ったんじゃないですか、ね、確か
で前半今日一度で折り返して、
そう
後半始まってからもリード守って、そうだいぶ3、ね、20分ぐらい守って
ました、ね、20分ぐらい
しかも言ってました、そのおじさんたちが横で、いやどっちが J1 か分かんないけどそれが 1-0 の時1-1 に追いつかれるじゃないですか、1-0 に追いつかれた時は早く終われって言ってました
終われ試合がね
PK に申し込み
た、あ、なるほどなるほど、
ね、ね、
ちょっと経ちまして2-1になってから
逆
転された時は、そんな J1 なんだ、そんなに喜ばなくたってよくない
東京ティガスのサポーターのね、
もう
選手のね、
そうですね、アディショナルにこっちパワープレーかけたい時に選手変えられた時には、東京に向こうが時間稼ぎの招待した時にはずるくねって言ってでもすぐ出てきた
の、
出てきた選手を見て羽生じゃんって言ってました
ビッグネームじゃん、
ね、
そうですね、食いついてました、
そうじゃ主に今日はあのホンダファンウォッチャーをやってたわけですね、
なんか横にね、おじさんが
気になったわけです、
ね、あの楽しいだったりしてね、
アジスタも割と新鮮でしたか、味の素スタジアム、
明るいですね、明るい
照明が、
はい、
ベルギーだと暗いん
です、そうそうそう、その差がある、
嘘でしょ、
本当本
当嘘でしょ、
あのね、
いや違う違う違う、同じ
同じスタジオ使ってね、あのね、つけてるね、あの、ランプ数が違うな。
マジっすか、
マジで。
嘘でしょ、
本当です。今度一回 J2 の方をアジスタ来てみれば。
有名な話、
有名な話。
あのね、この4年間で、この4年間で根付いた習慣なんですけど、
ちょっと安いの、そ
っち。かなかった。
あのね、ちょっと安い、経費がガクって下がるんです。あのこの株式会社東京スタジアムさんに払う料金がね、もう運とデーなんで、
そこは東京株式会社東京スタジアム
さんもね、
負けてくんないですか、
負けてくんないですよ全然、
でも今日なんかね、
今日明るかったな、
サッカー主幹がさ、協会だから、協会だからさ、
ああそうか、
で終わった後もさ、出せ出せって言わない、
贅沢、
もうね、あのベルディ対京都サンガとか行くじゃん、
はい、
でベルディが勝ってるにもかかわらずね、バンバンバンバン電気
消されて、終了、勝った後はゴール裏とかもコミュニケーション取りたいじゃないですか、
そう、
勝ちをしゃぶりたいじゃないですか、
アウェーのところからどんどんどんどん消していくから、
それ
普通ね、
照明がもったいないから出てくださいってこと、
そうそう、夏のナイターとか、まあ、最低でも試合終わって1時間ぐらいはついてるじゃないですか、だって30分後には全部真っ暗になるんですよっていうぐらいの、あの J2 の場合は、ね、まあ、っていう味したんです。今日はとにかくカクテル光線バリバリのね、華やかなね。
でそれベルディの時のアジスタの味は違う味って
う。そうそう、また違う味わい方。
シガモ、シガモ方の味ですよね。うんうん、もう吉田家ではもう化学調味料というかなんかこうね、うん、旨味が出てますけど、吉田家は旨味が出てますけど、
素材の素材で勝負してるのかな。
素材を引き立たす旨味が出て
るんですけど。まあ、WCW と西、うん、西口プロレスみたいな。そうそう、味わい方の差があるっていう、
味スタ、味のあるスタジアムだよ。
そうそう、味を味わう、
味のあるスタジアムだよっていうこと
で、ね、略して味スタ。
なるほど、そういうことなんだ。
じゃないですかね。
初めて知っちゃった。
なるほどね。
ただですね、今日今夜、北風というか冬に突入したものすごい極寒っていうですね、寒い中でこの味スタに6600人ぐらいの、はい、うん、東京に住むね、サッカー好きが集まってね。
そう、あのナビスコカップの東京対アビスタが来てた、
ね、
そうか、うん、
平日水曜日の夜にね、この感染なんていうの、この環境は今夜は辛いっていう感じでしょ、うん、11月の平日の夜なんて。
ティさんも寒いのによく行くねってメール来ました、ね、そのぐらい寒かった。
サンボチョも割とアジスタ行く方のタイプなんですけど、この11月12月もね、ナイターは行かないですね。だいたい平日、あの昼間の試合の方が多いから、もう久々に夜来て、
逆に言うと
辛い。
この時期のナイトゲームって東京でさ、これなのに新潟とか秋田とか地獄よ。
どういう栃木だってどうすか、
この松本
とかね、バカだよね、
霜降りるでしょっていう季節。
本当だよね、終わんないと思う。毎回気温で終わんないと、シーズン
そうそう、
日程じゃなくて、ね、最低気温どっかでもう終わんないと。
秋春制とか言ってるやつの気が知れないよ。
ね、子供の頃以来ですよ、こんなんか家の中入ってホホポーってなる感じ。ホホポーってなる寒さ、
あの
縄跳び夢中になってた時以来ですよ。
そうそう、あの12月の夜の試合とか見に行ったことあります？日産スタジアムとか。
ないと思いますね。
あの旧トヨタカップ、今
シチュー食べてます。
今クラブワールドカップ
木のシャジで食べてます。
でしょ、の季節でしょ、あったかこたつの、
ね、今夜はーって4人ぐらいで踊ってるや
つ。あの時その季節にね、12月の15日ぐらいに日産に横浜に、わあレアルマドリーだとかチェルシーだとかって言って行くんだけど、はいはい、もうね辛くて見てらんないっていうね。スーパースターのプレーよりあったかいもん食いてえわみたいなね。
スーパースターも思ってるし、嘘だろ。
そう、すげえ寒いみたいな。
嘘だろ。
でなんでこんなに7000円払ってんだろうって思っちゃう。よくないっす。やっぱ
一回ね、JFL の試合が震災でちょっとケツに押しちゃった時があって、はいはいはい、12月中に最終戦秋田って時だったん
です。うん、地獄
です。11月の
中に地獄だったよ。空気だもん。
罰ゲームですね。
罰ゲーム、もうキックオフ前に帰っていいですかって感じ。
よく行きましたね。
行ってたから。
で雪がね、その日降ってたの、はい、朝でもピッチとかも雪
べちゃべちゃでしょ。
そう、べちゃべちゃなので、もうスタンドとかも、もう雪が入ってた、もう雪かせだからね、スタンドに。
いいじゃないですか。
それはちょっと厳しい。冬はサッカー禁止。
まあそんなコンディションでしたけど、今夜でもやっぱり相手 J1 とね、相手が JFL っていうチームでのね、やっぱり6600人集まったのも、まあなかなか良かったんじゃないですか。
だから
盛り上がった
ね。盛り上がって
ましたね。飛び球からスタジアムに来るまでに、そのまあ主に FC 東京のサポーターさんがあとゾロゾロ行くんだけど、いや今日さ、本田ってどんなサッカーするのかねとか、結構怖いもの見たさ、怖いもの見たさというか、初物のなんかこう面白さみたいな。アビスパには多分それドキドキしないんだろうね、多分ね。
そうなんですか。
なるほど。
アビスパには
分かるな、その気持ちは。
アビスパは見たいと思わないけど、
初物を楽しみにする感じね。そう
そう、初ガツオみたいな感じなの
かな。駅降りてアジスタまでの5分の歩きがすごくワクワクする気持ちはね、分かりますね。
なるほどね。
ちょっと今日は趣向が、まあ、例えばサポーターにしてもどんなサポーターなのかなとか分かんない。そういうのはあるからね。
まあまあ、初物のね。
そうそうそう。 そういう気持ちでワクワクしてたんでしょうね、FC東京のファンもね、うんうん、ただ試合内容は FC東京からすれば超不甲斐ないかな、どう本当ホンダの、ね、おじさんじゃないけどどっちが J1 だよっていうぐらいね、試合内容はね、
あれなんじゃない、やっぱり楽勝できると思ってたところもあるんじゃない、
だいたいね、あの選手もね、ちょっと前半って舐めるんですよね、格上のチームでね、よいしょみたいな、負けるわけないっしょみたいな、で大体やられるんですよね、そういう格上のチームがカップ戦もね、
そういう試合でした、ね、後半 FC 東京はちょっとギアガンって上げた瞬間にちょっとガガッてこういけるとか、あの辺がやっぱちょっとプロっぽいな、
勝負どころは
まあまあ
っていう、相手疲れてきたぐらい
だったね、だってホンダ FC さんがですよ、中2日でしょ確か、そうそう、日曜日試合して、
ああそうですか、
で J1 はさ木曜日が最終節だから結構5日間か6日休めてるから、この差はでかいですよ、
で3日後にあのホンダ FC 最終戦だ、
そうなんですよ、そうちゃん、
そこで優勝決めるかとか、
JFL の最終節が3日後、
あらじゃあ大事な時期ですね、
このホンダ FC にとってはセカンドステージの優勝とか年間王者がかかってる合間の狭間にアジスタですよ、
しかも12月の決算の
決算期ね、
いろんな勝負がギュッと詰まってですね、
ホンダのねラインがガンガン動いてる時のね忙しい時
に、
そうそう
そうそう、
あのちょっとあの前回の天皇杯のねホンダの仙台戦があった時が、これもやっぱり中2日の移動で東京武蔵野シティとのリーグ戦があったんですよ、でその時にホンダの強化部長の方とちょっとムサリクでお話しした時に、どうしたんですかって、このさらもう選手はもう休ませてますよと、勤務休みだと一週
間、そうなんです、
でも仙台から浜松戻らないで、仙台から狭山のホンダの工場があるんですけど、狭山のグラウンドで練習させて2日前、あ違うごめんなさい、仙台戦が終わった翌日は仙台で練習させて、翌日狭山に移動して狭山工場があるグラウンドで練習させて、
だから
もうプロですよ、 J リーグみたいな、
自社の
そうそうそうそう、仙台から
ホンダ
で狭山で前日して、で東京に移動した試合の前日に東京で泊まって、そこは休息させて、武蔵野シティ戦をやったって言って、ですけど試合後の監督に聞いたんですよ、本田の監督に、いやさすがに僕らもこんな経験してないから、その中かを1週間でね、プロとやってまたリーグ戦やってセカンドステージも取らなきゃみたいな時に、さすがに選手無理でしたね、90分間武蔵野シティ戦で90分間持たない選手が8人ぐらいいて本当に、で後半15分ぐらいでホンダの選手足を本当ピタッて止まっちゃって、なんかいつもあのグダグダな武蔵野 FC さんがですね、生き生きとですねホンダ相手にゴール決めて武蔵野が勝ったんですよ、その時だからやっぱりいくらね、そのあのホンダロックと比べてホンダの選手はまだ午前中勤務だなんて言ったけど、それでもやっぱり中2日3日でね、こう浜松のチームが東京行ったり東北行ったりっていうのはさすがに
疲れがたまんない
わけ、さすがたまんないわけがないって言ってました、
また東京の夜とかハメ外してる可能性
かもしれないですよ、
ちょっとぐらい
は、ね、古橋さんなんかはもう常連じゃないですか
想像の
域、想像で言ってますけどね、
よくギロポイっちゃう
で、これが今のシチュエーションの話なんですけど、
素晴らしい
です
、
でこれで中
でもあれですよ、ちゃんと月末にはしっかりした額の給料が振り込まれる、
もちろんもちろん
すごいですね、
J3 リーガーより年俸もらってますから、そうですね、本田の選手はでこのシチュエーションで中2日で最終戦をやんなきゃいけないんですよ、本田は、で今セカンドステージ一応首位でも仮に負けるとするじゃないですか、本田がで本田ロックさん勝つとするじゃないですか、そうすると順位ひっくり返る可能性がまだ最終節に残っているというシチュエーションでですね、この音大ロックスとはですね、なんと最終戦宮崎小林まで最終戦駆けつけに行くっていう、レール小林に
携帯の電波が届かないっていう、
今日のアジスタより多分寒いんです小林って、
いやいや、もう状態
前節で霧でね、あのコーナーキック決めた瞬間に見えなくて
アンカレッジの話
小林寒いですよね、11月怖い怖い、うん、
そう小林で
小林のね、だからホンダの選手も辛いけど、まあ、ホンダロックもね、このギリギリの戦いをこの迎えるんですよ、週末。
なんか今あの昔キャンプファイヤーで歌ったね子供の頃若者たちっていう歌が聞こえてきまし だのにな
ぜ
君の行く道は
なぜ
歯を食いしばる君が行くのかそんなに
してま
って
思い出しました。
ピッチの歌詞ですね。そういうシチュエーションですよ。だのになぜですよ。
本当あの最後に最終節は選手がそれをサポに向かって歌ってほしい。
手つないでね。
若者はまた歩き始める。はい。どれが立っちゃうと思うな僕。あもう立ってるか寂
しい。寂しい。うまいね。
うまいな。
うまいな。ハイト君に
一番。
上着を
上着をシャカシャカうまいねうまい
って帰りやすい
まあそんな季節ですねだから11月の真ん中中旬というのはそういう季節
そうですね、
ま、たでも
偉いもんでさもう寒かったのとこからあったかいとこに来てコーヒー飲んでるから喋れないですよ
何やってんの
相当明らかに調子悪いです
よ
俺疲れてるね
俺ちょっと待ってよ
疲れてる
走ったのめっちゃ走ったんだぞアッコちゃんの時にどうしよう
か今夜実は試合後にね
カバー元をね取りました寒い中ね
そこでも走ってましたね。
缶の表紙もなんか今日頑張ってね、頑張った上でちょっとチャブラひっくり返すようなっていうのもあるんですけど、カラッと晴れた昼空ぐらいの2巻もいいんじゃないかなくらい
の
ね。
そうですね。この極寒の夜に、
ね。2巻黒かったから、暗かったから、2巻はね、こうカラッと、ね、昼間。
だからハワイロケとかいいですよね。
いや、今日撮ったんで、今日撮ったんで、フォトショップで。
加工
しちゃう
加工
夏に加工しちゃう
夏風の
夏に
感
じてして
る、ね、なるコラ写真になりますけど
そうです
ね、もうほどね、そうですよでもうそろそろエンディングですよ、ね、
そう
どうしても報告したいんですこれだけは
あいいですか
週休文化論あの例の慶富士の書籍ですね、はいはい2その2、う
ん、
いわゆる第2巻
出すんです、ね、
発売が正式に決まりまして
あら
発売日も決まりまして
あ素晴らしい
で、うん、その発売日が言ってい
いですか
12月の11日というですね、
お
約1ヶ月後なんです
12月11日で
今日11月9日ですか、
はい、
もう約1ヶ月後の12月の11日
ワン・ツー・ワン・ワン
そう
ちょっと静かにしてください
つかさのウィークリーマンションみたいなのあ今ねニャンニャンニャンみたいなね
あれ4400
そうそうそう
ワンツーワンワン全然違うから全然近かったら何でもいいや
そうでそうですねで12月11日なんで慌ててねやばい表紙の写真がないってことが分かって今夜撮らなきゃってなってこのケツカッチンがね皆さんにご迷惑かけて
強国でした
もん強国でしたこんな寒空撮んなきゃいけないのかってなったのは
でそもそもだよ
そもそもね
そもそも表紙ってさもっと早い段階でさ
普通はそうなん
だ撮っとくもんじゃない、
ね、普通2ヶ月前ぐらいにちゃんと撮んなきゃ
いろいろこうなあこう編集とかデザインとかを検討した上でやるんじゃないの
いやでも参謀長はもうこれギュッと2巻を作るスピードの速さ今回すごかったですよ
早かった
もうちょっと
好きじゃないの
いやこれがね相当
これがねこうあそうそうそうじゃ
ん2巻は全部見せてもらったんです構成もちょっとねやらしまったんですけど2巻もクソ面白い
クソ面白いよ
マジか
情報量のグッとした感じとあのちょっとクスッっていう感じこれはねでも悔しいですけど
悔しいですけど
悔しいですけどあれっつって俺相当ちょっと面白いこと言ってんねっつって
あれ言ってる
はい
本当
面白い
本当はあの参謀長からもね
情報が深かったですね
そう1回やっぱりその書籍の中身を言えばね
1巻なんてもう内容で言ったらコボちゃんぐらいですから
コボちゃんぐらい
コボちゃんって
あのもう2巻1巻を読んだ同志君も本当感謝してるけど、うん、2巻の中身なめんじゃねえよってぐらい面白い
なめんじゃねえよって
なめんじゃねえよって
なんで栃木なまりになるの
かちょっとアントラーズ風に言ってみましたけどなめんじゃねえよ2巻の楽しさっていう、ね、あ企画も満載なので本当に2巻はで情報深い情報もう1個言います12月11日発売と言いましたがその日にですね出版記念イベントもやることにいたしましたと
またさ俺が聞いてないことを先に言う
参謀長
はい
聞いてましたよ私は、
聞
いてましたよそれは。
聞いてねえし。
11ですよ。
1なんだっけ、そっち外の
1 2 2 1 1。
ちょっと1回ずつ原骨していいですか。こっちも寒くてイライラしてる。
1211の日にですね、場所は新宿、
新宿
ロフト、ネイキッドロフト。
ちょっと一回の時はどこでやりましたっけ？
阿佐ヶ谷の
ちゃうちゃう、
あ違うわ、高円寺の
ちゃうちゃうちゃう、新宿
薄暗いアジスタみたいなとこやってない
薄暗い J2 のアジスタみたいなとこ
じゃ、ロフトの聖地新宿ロフトプラスワン、
ロフトプラスワンだった
んだ、あの歌舞伎町のど真ん中のロフトプラスワン、
そうですよ、サブカル界のアジスタですわ、そこは。
そうですよ、
なるほど、
ピカピカのピンカピカのアジスタですよ、
頂点ですよロフトグループの、
なんでちっちゃくなっちゃう、
なんですか、
なんで2巻でちっちゃくなっ
ちゃう、まあ、我々の義勇軍のとイベントって、はい、一番最初に単独いろいろやってますけど、はい、ロフトさんで一番最初にやったのは実はネイキッドロフトなんですよ、新宿の、
あれですよ、ね、
その時にですねガイナーレ鳥取の GM の岡野さんをゲストに、あと MC 達さんをゲストにやったのが、あの思い出の地新宿ネイキッドロフト、
思い出深いあの岡野さんのジョホールバル
ジョホールバンダンのあの、
ね、出されてから
イベントがねそうそうそう
そうそう、ね、
そう、あの場所にもう一度我々は帰ってきましたと、
そう
か、お久しぶりですネイキッドロフトさんと、
っていうことなんです、
お邪魔いたします、
西が丘みたいになっちゃって大丈夫、
なんか結局みんな好きなのは西が丘みたいなのがあるじゃないですか、
そう、ね、
ピッチに近いからネイキッドロフト、
前のロフトプラスワンの時さ、冷やしたヒヤヒヤしたかな、お客さん入るのかなって
相当人だけビビってましたよ、
こんなにお客さん入んじゃない、
120人ぐらい入んねえだろうな、
入んねえでしょ、
僕も今回は僕と村さんでやりましょうって言ったんですよ、田さん坊ちゃんはちょっとやめてみました違うんです、違うんです、空いてなかったんですよね、
あのね、
これ急ごしらえ
当たり前なんですけどね、ごめんなさい、もともとあの出版日も急に決めましたよね、
はい、
12月1日だってあのね、12月に新宿の電動ロフトプラスワンにね、のんきに電話して12月空いてますかって聞いてね、空いてるわけねえだろうってキレられるんですよ、うちはどこだと思ってんだと、
年末はもう全部の過ぎたくジェタロだよっつって
そうそうそうあとはエブジョイだみたいなね、もう人気コンテンツいっぱいあるんですよロフトプラスワンさんは、我々のために12月開放してくれなかったので、でもネイキッドロフトさんがね、唯一うちでって言ってくれたんで戻ってまいりましたって、
なんかでも使われ方が本当に西ヶ丘みたいな使われ方ね、
いいんじゃないですか、
雪で中心だったから西ヶ丘でいいやみたいなね、
まあそういったニュアンスで皆さんぜひ来ていただけると
なので発売日が出版記念公演イベントっていう日になりましたということ
です、なるほど、
はい、今夜言える話はここまで、
出版記念イベントですから、ちょっとやっぱりあの趣向をちょっと金屏風で、
そうですね、そうですね、
あのこれに挨拶していただいていいですか、出版記念イベントですから、はい、トークライブじゃないですから、はい、金屏風でちゃんと相当が出てきて、いやこのラビはっつって、うん、コップに瓶ビール持って、はい、乾杯
ってねで出版したのやつが
いやそうそうそうそう
そうそうそうそう、
名刺交換しながら、はい、そういう感じ、立食です、
なんか僕はそういう時は
先生って言われるわけです、
いやいやいや、
来年の直木賞を狙いましょうなんて言われちゃうわけですよということで、まあ、あの
12月11日
ですね、はい、私からの一応第一報はまずこれで、また次回以降に細かいことは言います、はい、
実は単なる出版記念パーティー ではないっていう、
終わらせたくない、そんな
そのロフトプラスワンでやった時と同じような感じじゃないということです、
もちろん
違う企画は
もちろん、
そして違う人も来るということ
です、はい、はい、もちろん、
え誰か来るの、
今夜は言いません、
ちょっとまたおいおい、
そまた俺だけいつも知らないの、
おいおい教えます、
おいおいって
ね、
ヒントはちょっとだけあげます、
ね、なんかヒント教えて、
そうですね、大人が来ます、
大人、
そうですね、うん、
鈴木福くんとかではない
なんでなんで鈴木福がこう唐突で出てくるのよくわかんないけど、
大人ですか、
まあまあずいぶんなんかざっくりとしてるけど、まあじゃあ楽しみにしてます、まあ、
黒人でもないですね
黒人で知り合い
とか
ない、
ウーピーゴールドバーグとかじゃない、
じゃない、
うん、そうですね、
ケンブリッジハスカでもない、
オバマとかも呼ばないですから、
なんで、うん
トランプはちょっと忙しくなっちゃった。
トランプは忙しいよね。
トランプさん本当はね12月暇そうだったんですけど、ね、
暇になる予定だったんですけど、
今日変わっちゃいましたからね。
たとえってヒラリー呼ぶの違うでしょ、う
ん、ヒラリー来たな。
すぐ客席に知り合い見っけて指さしてきた。怖いから。
まあでもあのビッグネームのゲストはちゃんとご用意して土井翔君と一緒にいい夜にしたいなと11日はね思ってますっていうことで、あの続報をまたお楽しみにしてください。
初めて聞いたけど、
はい、
そういうことなんで、またちょっとそれに向けていろんなゲストをゲスト志願でいきたいです。
そうですね、
それさ、なんか忘年会みたいにしようよ、はい、
そうですね、うん、
終わった
12月です
か、ね、鍋かなんかやんない
。いや、それと、
はい、
同志翔君に向けて我々がやってる意気込みっていうのは何でした、漢字2文字で言うと
革命
どうでした、うん、その手は取ってくださいよ。ん、結局はその忘年会が何とかなるんですよ。いいんですよそれで、ね、こうカットしますけど結局はいいんですよそれで、うん、どうせなっちゃうよ、うん、相当勝ったらね、うん、じゃあ鍋にしようよって言うのはどうかと思いますよ私。
そう、
逆配でございますが、
うん、ちょっとやっぱ気合が足りないかな。
ギャー足んないっていうか、あれですよ、その、手ですよ。
手
です
ね。
手っていうのを覚えていただきたい。もう、やり直しますよ。12月1日ということで、
そう。
でございますけどね。
ビッグゲストを用意して、ロイ諸君と結集して、
ね、どんな感じにしていきましょうね。
うん、焼肉とかどう？
鉄板違うじゃないですか。
お好み焼きとか
聞いてました、聞いてました。じゃあ、メニューのダメ出しをしたわけじゃないんですよ。手ですよ。
手
ってわかります？
手。
あの、安楽亭の手じゃないですか。
ああ、そっちじゃない
です。私が言ってんの。手っていうのは、
手さんの手です。あ、手さん。
創造閣下として革命を推し進めていく上のリーダーとしての、ベクトルっていうことです。
ベクトル。
はい。
かな、
鍋がダメで焼肉は OK ですよっていう役じゃないんですよ、私。
そういう、なんていうの、食事のメニューの話じゃないんですよ。
違う違う違う。もう、そこちょっと来週の宿題です。
わかった。俺、昔からこれ、アホキャラだっけ。
小池さん、ちょ
っ
と、
はい。
12月1日、ギブ・ウン・ガロンに。
夜です。夜開催します。日曜日の夜です、11日は。昼じゃなくて夜。
え、夜なの？
夜です。
うん、黄色のワッペンが手に入る。
また。
またワッペン。
前回は赤黒のワッペン。や
っぱりね。
今次金の
エピソードと言ったら現実になるん
ですよ。なるほど。
今初めて言いました。
今初めて言いました、これは。本当に。
金のワッペンが手に入る。
本当に初めて言いましたが、ちょっと今ドキッとしちゃいましたさ、もうちょい今、また言い出してるって思ったから。前回どんだけ大変だったかみたいな。
先週の、放送で
デザインはでもね、赤羽のワッペン屋さんにも行ってますもんね。
まあもちろんあります
よ、金でお願いしますっていう
そうです、あのどっちかとこのマネーの方を気にしてほしいっていうかね、ただでは作れないから、あれ
まあまあそうです、
まあまあまあ、
ね、まあそうですよね、
うん、まあそうですよ
まあいいっすいいっす、はい、
色変えたら見れるじゃないですか
総長らしくないこと言い出してまた、ね、疲れてくから寒空でサッカー見ちゃったから、
まあ、いいでしょ、
まあ、だから、いや私あのちょっと本の話は宣伝だけじゃなくて、中身精神も言いたいんだけど、やっぱりあの放送で喋ってる回だけど魂こう我々の論がね結構ガシッと文字でもちゃんと伝わってると思うし、うん、最近聞いた人なんかは特に本から入る人も多いから、うん、昔の放送だったりするじゃないですか、だからやっぱり本当になんていうかな、今そこに あるサッカーを愛せという哲学をね、第2巻はもうビシビシ感じるような内容なので、うん、これ初めて言いますけど、来年の2月ぐらいにサッカー本大賞っていう賞があるんですけど、エントリーしちゃおうかなぐらいの本だな。
エントリーは自由だ。
エントリーは自由でしょ、うん、オリンピックみたいな。
あ、
何ですか、硬さを競うやつですか、
あの、2016。
何回シュートに耐えられるかみたいな、耐久性を。
そう
ハードカバーにしましょう。
一番を決めようっていう大会があるんですよ。日本の出版界がこぞって、うちのサッカー本が一番今年のベストだってみんながこう、 ワイワイこぞって出すところにスルッとスルッとリーグもエントリーしたいなと思うぐらい、でも中身は本当にあの我々の思いがね、
1、2回で出す
わけ、うん、まあそうね、お得感出してるね、ワンツーみたいな感じでね。だからその中身は本当にあの最近牛群のポッドキャストを聞いてくれた人にもぜひ読んでほしいなっていうぐらい、本当にエンタメもたっぷりだし哲学もたっぷりだし、
ちょうどバターもたっぷり塗った
よね、最後のページのページはも
う、そうなの、
ですから、うん、嘘つきましたなんかユーモアが必要かな、それ
なんで今後の
とはいえ寒いしなんか思いつかないですし
いいんだよ、グダグダの
バター入れるの
2016年 もう2016年を気持ちよく締めて、また2017年のね、我々も楽しく革命に邁進したいなと思っている所存ですっていう。
わかりました、
はい、以上です、
よし帰ろう、なんか J3 なんか
優勝ですよ、
え、もう優勝するの、
あと2試合で優勝ですよ、栃木ですし、
おう、もう栃木か大分ですよね、ワンツーがね、はいはい、どっちかですね、
以上は決まったみたい
ですね、もう2位以上ですからね、
でどっちかが入れ替えしに行くっていう
こと、そうです、
まあ順当だね、
そうですね、
だから特段風とかもね、
そうですね、
富山も鳥取もダメだったって
ことね、そうですね、
まあ、戻るべき場所にね戻るのは栃木なのか大分なのか、
いや勝ち負けじゃないっしょ、
だからニヤニヤしてるし、
カテゴリーとかじゃないっしょ、
顔その顔
どこでも応援あいあいありがとうございました、
ありがとうございました、
僕じゃなくてくださらないぞ、皆さんのこ
と大人参謀長である、
真のフットボール革命の指導者ロック総統である、12月11日は結集せよ、
これは革命だ、僕言っちゃった